この朝はキリストにあって歩みなさい、キリストにあって歩みなさいという題で、御言葉を問い継がせていただきます。もう2週間前になりますが、前回私たちは、使徒パウロが、この手紙の著者ですね、パウロが、私は苦しみを喜びとし、教会に仕え、戒めと教えをもってキリストを述べ伝え、労苦しながら奮闘しているとを語っているのを見ました。覚えてます？2週間前ですね、そのように私はって言って、それらの主語がすべてこの私はパウロをですね、パウロ私であるゆえに、聞く者にとっては彼がただこう自分のことを語っているかのように思えたかもしれない。でもパウロは、いやそうではなくって、それは自分から始まったものではない、すべては神様から始まった、神様がこの異邦人の間にあって、イエス様、キリスト、神の御子がいかにこの栄光に富んだ方であるか、そのことを伝えたい、そのことを知らせたいと思われた、そこから全ては始まり、でも最初だけそのように始まったんではなくって、これからも神様が中心であり、神様が彼を通して、パウロを通して始められたその福音宣教の技を神様が完成される、成し遂げられる、そのようにパウロはこう言っているわけですね。で、そのことをこう心にもう一度留めながら、今日の御言葉に耳を傾けさせていただきたいとそう思っています。一節のところお願いします。あなた方とラオデキアの人たち、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。パウロは言います。私がこれまでにも、また今も受けている苦しみ、この苦闘はコロサイの人々、あなた方とラオデキアの人々のためであり、またパウロは私の顔を直接見たことのない人々のためであると言っていますね。で、皆さんどう思われます？自分の知っている人、親しくしている人のためならまだしも、まだ顔を見たことのない人々、ご自分が知らない人のためにどうやって苦闘することができるでしょう。どこまで苦闘することができるでしょう。パウロが直接私の顔を見たことない人たちというときに、その中には私たちも含まれていると思うんですね。まあ、私たちの顔を知らないってことは私たちを知らないので、あの人のためって、まだ今見てないんだけど、あの人のためって、それさえもできないんですよ。イメージできないんですけれども、私たちもパウロの顔を見たもの、ことがないものとしては私たちも含まれるわけですが、皆さん、あなたはこのパウロの苦闘をご自分のためだと考えたことあります？あ、パウロのこの苦しみ、パウロのこのような歩みは私のためだったんだ、そこに実感があるとかないとかにかかわらず、パウロがこのように言うときに、それは事実だと思います？いやいや、それと私は関係ない。もう2000年も時間が経ってるし、場所も違うので、それは関係ないとおっしゃるでしょうか。私は答えはイエスだと思いますね。事実だと思います。なぜならパウロという人の働きなしに、福音が、イエス様のこの福音が福音として述べ伝えられること、またその純粋性、今言ったようにこの福音が福音としてその純粋さを保つことはなかったと言っても言い過ぎではないと思うんですね。詳しくは見ませんけれども、ガラテヤ書を見るとパウロはあのペテロに注意していますよね。ペテロですよ。イエス様とそれこそ直接顔を見て、イエス様と共に歩んだペテロ、弟子の中でもリーダーであったペテロに対してパウロは注意しなくてはいけなかった。パウロは直接イエス様にお会いしてないですよね。まあ天に上げられたとかいろんなあれはあります、声を聞いたとかあるんですが、でも注意をしなくてはいけなかった。決して容易なことではないです。パウロと一緒にいたバルナバでさえもペテロ側について、みんなそのペテロ側についた状況でパウロは彼に注意をしなくてはいけなかった。それはペテロが福音の真理にまっすぐに歩んでいなかったからだって もう今開きませんがガラテヤ書の中に入りますね。ペテロが福音の真理にまっすぐに歩んでいない。彼は横道にそれた。ですからパウロが自分はコロサイとラオデキアの人々のためだけでなく、その他のまだ顔を見たこともない人々のためにも苦闘しているという時、彼は本当に真実を語っていたと思うんですね。もうこの人のためだけに私は労しています、あの人だけ、私の隣人はこの人だけっていうのじゃなくて、もうこの私の身を通してもう全ての人々でも、すべてと言ってもすべての人がイエス様を信じるわけではないので、すべての生徒たちのために私はこれ苦闘をしている。で、それは真実だと思うんです。じゃあなぜパウロはこのように、私はあなた方この苦闘を知ってほしいって言うんでしょう。もし そのように言うのが私たちだったらどうですかね。例えば親が子に向かって、私たちは、まあ親か、ね、私たちはあなたのためにこんなに労苦したんだ、苦労したんだよって言った時に、どのようなニュアンスが入ってます。そのことを知ってほしい。あなた知らないでしょう、あなたのために私たちがどれだけ苦労したか。で、こんな口調に私はあえてしてるので、そういうふうに聞こえるかもしれないですが、でも苦労苦闘したんだって、で、あなたのために苦闘したんだって、それを知ってほしいんだって言った時には、どんなニュアンスを含めてます。意味、どんな意味が含まってます。またそのある人が、それが妻でも夫に対してでも、私はあなたのためにこんなに苦労したんだ、こんなに苦闘したんだって言ったなら、そこにはどんなニュアンスが入ってます。I love you って言ってますかね。まあ、その愛してるっていうのがなかったら苦闘はないわけですけれども、どうでしょう。あまり正直あまりいい印象ではないです。ない。後でその相手がそれを見つけたね、後で知って、ああ苦労したんだな、私のためにこんなによくしてくれたんだなってこう知るのは別だと思うんですけど、自分からこんなにあなたのために苦労してるんだって、そのことを知ってもらいたいって言うってことは、またちょっとネガティブな印象が入ってるような、あのニュアンスが入ってるような気もしますよね。どちらかというと相手に恩を着せるとかね、またそんだけ大変だったんだっていうことで自分を憐れんでもらうといったようなことではないかと思うんですね。じゃあパウロはなぜそう言ったのか。もう大変だって、牢に入れられて何回ももう死ぬ目にあって迫害にあって大変だってね、あなたたちのためにやったんだから何か返して返しなさいよ、お返ししなさいよとかね、もっとあの先生って敬いなさいって、そういうことのためにパウロは言ってますか。パウロをして、その彼らに自分の苦闘を知らせたいと思った理由は何だったのか。もうすぐその後ですね、2節3節お願いします。それは、この人たちが、彼らがですね、この彼らが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解を持って豊かな全き確信に達し、ここちょっと難しいですね。神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解を持って豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。パウロがこのように言う理由、それはこの際ラオディキアの人々、またすべてパウロの顔を見た、直接見たことのない人々のためなんですが、それは彼らが心に励ましを受けるため、愛によって結び合わされるため、理解を持って豊かな全く確信に達して、神の奥義であるキリストを本当の意味で真に知るようになるため。つまりパウロは自分を通して人々がイエス様、このイエス様を本当の意味で知ることのできるようになるために、今も獄中にいるし、キリストに反対する者たちから受ける迫害にも今自分は耐え忍んでいる。でもギリギリのところ、ある意味ギリギリなんだけれども、でもそこには喜びが与えられて、また感謝があり、そこから、寛容と忍耐を尽くしているという現実があったわけですよね。 で、ここでパウロはキリストを真に知るようになるためというわけですが、その前には彼らが心に励ましを受ける。愛によって結び合わされ、理解を持って豊かな全き確信に達しということを言っていますね。ただこれによってあなた方がキリストを本当の意味で知るためだけではなくって、これらのことを言うわけです。皆さん、なぜ私たちは心に励ましを受ける必要があるんでしょう？励まし必要のないという方おられますか？愛によって結び合わされる理由、また理解を持って豊かな全き確信に達する理由はどこにあるんでしょう？その必要性。それはもう今何回も見てますが、私たちがそれを通して神様の奥義であるイエス様、このキリストを真に知るためですが、それによって私たちがキリストにあって歩むものとなるため。知ったイエス様を知った、でもイエス様と私は別々に歩いてるんじゃなくって、この方にあって、この方と共にこの方のうちにあって、私たちが歩むようになるためですね。そのために励ましが必要、愛によって結び合わされる必要がある、確信が与えられる必要がある、何よりもイエス様を知る必要がある。6節7節お願いします。あなた方はこのようにキリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられて、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。もし私たちがすでにこのイエス様を知っているならば、信じているというならば、この方に会って歩むことは当然のことですよね。この方の知るってことは、この方の素晴らしさを知るわけですが、この素晴らしい方を知って皆さん離れたいと思います？誰かその素晴らしい人をしたら、その人と一緒に歩みたいと思わないです？一緒に時間を過ごした、一緒に共に歩みたいって思わないです？神様は本当はこれ、夫婦の関係において、これが最もこれ以上一つになることができないほどの素晴らしさという意味で夫婦を与えられて、それはキリストとこの教会を究極的に表してるんですが、でもなかなか難しいですよね、私たち人間ね。皆さん、でもその難しいからこんなもんだじゃなくて、そこに向かおうとしてますか？イメージするだけでも、でもどうでしょう、このイエス様の素晴らしさを知っているならば、信じているならば、この方に会って歩むことは当然のことにじゃないです？理屈として、知ってたらですよ、素晴らしさを知ってたら、なんでわざわざ離れるんですか？なんで別々に行くんですか？知ってたら当然共に歩みたいですよね。この方の 中に根ざして、また立てられ、また教えられた通りこの信仰を固くするとは、信頼を深めるっていうことと言い換えてもいいでしょう。で、溢れるばかり感謝しているっていうのは、信仰者として極めて自然の姿じゃないです。じゃあ、そのようなキリストを本当の意味で知ること、彼に会って歩むことは自動的に始まるものか、勝手にほっといたら始まるものかというと、私たちはそのように教えられる必要がある。誰も福音を聞かずして、イエス様の素晴らしさを聞かずして、この方を真に知ることはできない。またキリストの中に根ざし立てられるという、そのような歩みも、またそれがどのようなものかを見聞きすることなくては、することはできないですよね。ですからパウロは、私は自分のこの身を持って、その歩みの全てを持って、みんなさんの前に出ている時だけじゃなくて、全て、その自分の持てる限り全てを持って、その歩みを持ってキリストを述べ伝えていた、イエス様を明かしていた、イエス様を述べ伝えていた。そして彼のうちには、イエス様への固い信仰と溢れんばかりの感謝は当然そこにあったわけですよね。あったからそうできたっていうこともできるでしょうね。じゃあどうでしょう、 私たちはこのパウロという人の苦闘、彼がいかに福音宣教のために労苦し奮闘していたかを知るならば、心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解を持って豊かな全き確信に達して、キリストを真に知るようになるんでしょうか。このパウロの苦闘を知ったら、どうでしょう。あなたはその人でしょうか。私たちはすでにこのパウロ書簡をいくつか見てきましたよね。いくつか見てきましたが、皆さんあなたの心は、ね、そのパウロのいろんな、こう見てきたわけでしょ。苦しみ、その迫害、その、投獄を見てきたわけですが、あなたの心は励ましを受けましたか。今も励ましを受けてますか。そのことを思うときに、思い起こすときに。あなたは愛によって結び合わされていますか。結び合わされましたか。これ後でまた触れますけれども、誰ととかそういうこと後で見ますが、愛によって結び合わされていますか。理解を持って豊かな全く完全な確信に達して、神の奥義であるイエス様キリストを真に知るようになりました。他の人があなたを見て、いやあなたはまだ分かってないとか、そういうことじゃなくて、あなたの中で少なくともイエス様というお方が分かるようにされていますか。どんどんどんどん知っていくんですけれども、知らないか知ってるかって言われた時に、あ、知っている、本当に知ってるの、いや知っているということができる、そこまで至っているでしょうか。パウロが言うように、彼の苦闘は私たちのためでもあったわけですが、どうでしょうか。今日あなたはイエス様の中に根ざしている、根っこを生やしているってことですよ。しっかりと、根っこを生やして、またこの方によって立てられて、信仰を固くし、あふれんばかりの感謝を捧げておられるでしょうか。ここでパウロがしようとしていること、それは自分の苦闘のその大きさというか大変さ、それ自体を人々に知らせようとするものではありません。こんだけやってるんだよ、こんだけ大変だったんだよって苦労話をしてるんではないわけですよね。そうではなくて、なぜ私がこんなに苦闘しているのか、なぜなのか、何のために、また誰のためにこのような苦しみを受けているのかといった、その目的を知らせようとしているわけですね。そしてその目的とは、神の奥義であるイエス・キリスト、知恵と知識の宝であるこのキリストご自身です。この方が目的なんです。この方が私たちの目標であり、もう目的そのものですね。パウロはこの方が、イエス様がいかに栄光に富んだ方であるのか、私たち罪人をしてこの方を知れるということ、イエス様ね、知ってるじゃなくて、この方を知れるということがどれだけ光栄であり、また特権であるかを、パウロはその身を通して、この苦闘をしているということを通して、イエス様を指し示している、この伝えているわけですね。もう一度2節を見てみましょう。何度も言ってますが、それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解を持って豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このことのためです。私はこのパウロのこの言葉は、今そのままこう見たわけですけれども、反対に見ても真理を伝えていると思うんですね。というのは、もし私たちがキリストを真に知るようになるならば、この方を本当の意味で知るならば、どうなります？どうなると思います？理解を持って豊かな全く確信に達する。要は私たちのうちには全く確信が与えられる。この確信が与えられる。その確信とはどういう確信ですか？イエス様というお方を知る確信ですけれども、それはもう間違いないことです。イエス様を知るということに対する確信なんですが、それはこの方のご愛、その愛の大きさに対する確信と言ってもよいでしょうね。 何を言わんとしているかというと、するとどうなるのか。その確信、イエス様を知り、イエス様のご愛、イエス様というお方のそのご愛、その大きさを知る、確信するとどうなるかというと、愛によって結び合わされる。愛によって結び合わされるとは、誰の愛？どんな愛ですか？もちろん私たちが互いに愛し合いましょうって言った時のその愛によって結び合わされるって私たちでこう適応することは当然できます。誰がとか書いてないのでね。でもそれは何よりもイエス様の愛、十字架とその死を通して明らかにされた神様の愛ではないでしょうか。一章のところ見ましたね。巫女とその死によって、巫女は天地万物を作られた神だというとともに、この方の死によって神様は私たちと和解してくださった。私たちがごめんなさい、詫びを入れて神様ごめんなさいってしたからじゃない、神様の方から犠牲を払って和解してくださった。この愛の大きさ、この愛の意味の大きさを知れば知るほど確信が与えられると、私がこの方の愛によってこの方と結び合わされてるっていうことがわかる。わかります？皆さんわかります？私たちがイエス様を愛したから、イエス様をまたあなた愛したから私も愛してあげるよってではない。私たちは死を愛さないものなんです。自分勝手で口では愛すると言いながら、じゃあどこまでそれはその愛は本気なのか。いや、あれも愛してる、これも愛してる、でもあなたが一番っていうような愛っていうことがないですか？他はもう愛さない、あなただけを愛するっていう徹底したその愛になってますか？私たちは神様以外のものを愛するようなものじゃないです。でもそんな私たちを主は愛して、私たちのためにご自分の命までも捧げてくださった。罪の代価としてですよ、私たちの罪の代価として、私たちをあがなうためにご自身の命を捧げてくださった、その計り知れないほど大きな主の愛によって、私たちは今日この方と結び合わされている。私たちが一生懸命イエス様を愛して何とかしてしがみついてるから、ギリギリそのイエス様につながってるんじゃなくて、イエス様がご自分の命を捧げるほどに私たちを愛してくださってるので、この方の愛によって私たちは結び合わされている。この天地万物の創造主、今日もこの全世界を治めておられる神の御子、また知恵と知識との宝である誠の神と私たちは、この方によって一つにされているんです。そのことを確信、そのことに対する確信、そのことを本当に知って、それだけ素晴らしいお方であるとイエス様のことを知って、心に励ましを受けない人がいるでしょうか。本当の意味で知ってですよ。知らないから励ましを受けないっていうのはあるっていう前提ですけれども、本当にそれが分かったならば、そこまでして他の人は何と言おうと関係ない、でもこの神であられる方が私をそこまで愛してくださってる、こんな私にもかかわらずそこまで愛して私と一つにしてくださっている、それを知って心に励ましを受けないっていうことがあるでしょうか。誠の神様とその愛によって結び合わされているんですよ。それでもこの方以外のものから何か励ましを受けたい、受ける必要がある、あるでしょうか。いや、足りない。それじゃ足りない。この世のものが必要。私が好むこれがあったら、これをくれたら、その愛は証明される。まあもうイエス様の命も大事なんだけれども、私はこれが欲しい。この世にあってこれがないと愛されてると思わない。励ましようとは思わない。で、イエス様の愛とこのそれにくっつけるような感じで比べてっていうことを、まあする、してるんでしょうけれども、私たちは。理屈で考えてみてくださいね。本当にそれが、 神様を信じている、イエス様を知っている、この方を愛してますという私たちの信仰告白、本当にそれを裏付けているものと言えますか？信じているってそれでも言えると思います？パウロはキリストに会って歩みなさいって、この方に会って歩みなさいと命じていますが、イエス様のうちにそのこの励まし、ああ私ではない、イエス様によって私は愛されてこの方と一つにされている、何も怖くない、この励まし、何も恐れることはない、この励ましを見ることがなければ、誰がこの方に会って歩むんでしょうか？それが励みでなかったら、それが励ましでなかったら、誰が、ああ私はこの方と一緒に歩みたい、この方の中に根ざしたい、この方によって立て上げられたいと願うんでしょう。励ましということは私たちは日常的によく使うものだと思いますね。で、その励ましという言葉自体を使わなくても、例えば落ち込んでいる人や悲しんでいる人がいたら、誰もがこう励ましてあげたい。励ましの言葉、態度をこう示したいと思うと思うんですね。でももしそれがこの世的な、一時的なものであるならば、あ、大丈夫、なんとかなるよ。頑張ろうよ。まあ、それで勇気が出たという人もいるんでしょうけど、私は全然それではダメですね。よっぽど励ましが必要なんだと思うんですけれども。どうでしょう？本当の意味で励ましを そういったもので与えることはできるんでしょうか？この世のもので。もちろん優しい言葉を互いに掛け合うことは大切です。愛のある行動、態度を示すことは、イエス様ご自身が私たちに望んでおられること、それを通してイエス様を証しするという意味ですよ。私が励ましてあげた、私がこれだけしてあげた、感謝して、何かして、私の名を挙げてみたいなんではなくて、イエス様のために。でもそこに、この方が不在であるならば、その励ましは決して永続するものではない。一時的には、ああっていうのはあるでしょう。でもそれは続くものではない。でも、イエス様を知るならば、知ることで、イエス様からこの励ましを受けるなら、私たちはどこまでもイエス様についていくものとなりますよね。だって励ましなんです。それが励ましって分かってるんですもん。たとえね、その危険な道を行くことがあっても、ああ大丈夫かなって思うことがあっても、イエス様がおられて、この方が誰か分かっていて、この方は決して私を捨てないっていうのが分かっていたら、それ励ましですよね。主の中に根ざして、イエス様から命のパン、霊のパンをいただく、つまり御言葉、この方に聞き、そしてこの方のおっしゃるところに聞き従う生き方を通して、イエス様の力による歩みを、ああ私も進んでしたいなって追い求めるようになるんではないですか。その励ましを知るならば、イエス様を知るならば、そのようにしてキリストという、イエス様という土台の上に自分が立てられること、主の御霊によって自分がこのイエス様に似たものとして変えられていくことを、それを喜び、この上ない喜びとするではないでしょうか。当然そのような人の信仰、イエス様に対する信仰信頼は固くなりますよね。感謝もあふれることでしょう。いかがでしょう。この励ましを皆さん知っておられるでしょうか。4節5節、私がこういうのは、誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです。私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰等を見て喜んでいます。パウロはこの時ローマの獄中にいましたから、コロサイの人々とは肉体において実際に離れていましたね。でもこの彼らの秩序とキリストに対する固い信仰、秩序っていうのはもうその生き方でしょうね、イエス様にある生き方、またこの固い信仰をエパフラスから聞いたので、私はそのことを喜ぶ、 いや本当にあなたたち大丈夫かな、疑うんじゃなくて、本当にエパフラスはそのように伝えて、彼はこのようにして信仰を持って、生徒たちへの愛に生きてますよって、そのことを聞いて、あ、私も喜ぶ。それは彼らのこの彼らが主にある兄弟として、パウロが彼らのことを認めている、これは本物だって。彼らは本当にただ、ああ信じた、でもその生き方は何も変わらないじゃなくて、信仰と愛によって生きているその彼らは本物だって確信しているということでしょうね。それを喜んでるということ。でもだからこそ、そんな彼らがいかなる異教的な教えによっても惑わされることのないように、過ちに導かれることのないように、彼はここで主にあって歩みなさいよっていうわけです。キリストにあって歩みなさいよって。じゃあ私たちにとってイエス様から離れさせるもの、過ちに導くものとは何ですか。皆さんにその誘惑っていうか、いろんなものを挙げられると思いますが、どのようなものがあなたをイエス様から引き離すもの、過ちに導くもの、迷わせる、ああどうしようかな、イエス様に行こうかな、イエス様の気合いもかな、私の肉の思いで歩もうかなって、こうそういったものっていうのは何でしょう。パウロはここで誠しやかな議論によってって書いてますね。誠しやかな議論、私は国語は弱いのでちょっと分かるようで分からないみたいな感じなんですけれども、でもこれは口語訳では巧みな言葉、新教導では、巧みな議論という意味ですね。巧みな、まあ、上手な言葉ですよね。英語では、英語のその言葉は辞書で見ると、最もらしく思われる、最もらしく思われる議論、あ、最もだ、その通りだ、私たちのこの考えに、あ、その通りだって思われるような議論のことだっていうんですね。つまり私たち、このイエス様に会って歩むことをさせなくする言葉や考えというのは、コロサイの人たちにいろんなのありました。これから見ていくわけですが、次週以降にね、見ていくわけですが、でもそういったもの、議論っていう考え、言葉というものは、私たちの頭に最もらしく思えること。え、なんでそんなことを言うんだ、なんでそんな考えをするんだ、なんでこんな議論をするんだ、ああでもそっちに行っちゃおうじゃなくって、その通りだって、もっともだって、私たちの心が引きつけられるような議論が私たちをして、イエス様から引き離すもの、迷わせるものだってパウロは言うわけです。皆さんどうです、それが外から入ってくるものであっても、また皆さん、あなた自身から出てくるものであっても、それはもっともだ、それはその通りだなって言った、そのような考えがあなたを惑わすことってないですか。聖書からっていう意味ではないですよ。外からって言った時、この世の声です。周りの人の声、またはあなたの内側から出てくる声、もっともだ。例えば、まあ、例えばですが、他の人となんか仲違いをした場合に、相手が悪いんだ、相手の非を挙げて、いやでも私は悪くない、自分を正当化することで、自分からその人を許さなくても良いと考えたことはないですか。あの人が悪いんだから、なんで私が許さないといけない、あの人がごめんなさいって言った、これあの前回の話か、あの似てますけれども、そうしたら許す、私を愛する者を私は愛する、私を憎む者を私は憎むっていう理屈です。今言ってるのはそのように考えたことってないですか。もっともだ、だから私は悪くない。何か依存症の人を見て、ああ神様はそんな人は愛さない、いや最初知らなかったら、いや神様愛してるよ、でもその人を知れば知るほど、いやこの人はもうダメだな、依存だな、だってその人が同じ罪を分かってるのに同じ罪を繰り返してるんだから、神様も愛されないでしょうと言ったり考えたりすることで、神様の目からすると私たちは皆罪人なんです。何ら変わりのないもの、 なんだけれども、どうか私たちの中で、いやでも私は悔い改めた罪人だから、でもあの人は悔い改めてない、どうか変わりがないんだけれども、そのことを、自分が何も罪人として変わりがない、そのことを忘れて、ああでも私は大丈夫だと思えてしまう。神様の前に立ってではなくって、他の人と自分を比べて私は大丈夫だろう考えることってないですか？教会のみんなも一緒にこんな感じ、その中でも私はまだ優れてるんじゃないかって、まあ、言わないでしょうね誰も。でも心の中でそうやって思ったりすることで、あ大丈夫だろう、そのようなもっともだって思えるようなことが、実はイエス様から私たちを引き離す、イエス様に根ざすところから立てられるところから私たちを迷わせるっていうことってないですか？今のはあくまで例ですが、もし神様と御子イエス様がそのような常識、この世の常識からして、神様イエス様が最もらしく思えるような方であったならば、私たちは誰一人として救われていないと思いますね。弟子たちが信じない人々を見て、天から火で、ね、火を持ってこの人たちを滅ぼしましょうかって言った時に、彼らは自分のことは忘れてるわけです。神様が裁きを行うって言った時に、この人たち信じないから裁くんですけれども、じゃああなたたちどうかって、その後イエス様を裏切りますよね。それまでも彼らはとっても、誰が俺たちの中で誰が一番偉いんだ、もうイエス様の御心とは全然違うことを言ってるわけですよね。彼らは火で焼かれない理由があったと思います？もし神様が最もだ、この世の私たちの常識と当てはまるお方であったならば、罪人に対するこの世の常識は許しではなく裁きでしょう。許しではなく裁きでしょう。許す場合にもその人がどれだけ先に悔い改めたか、良い人になったかっていうのを見て、じゃあ許してあげようか、それをするのは誰なのかっていう話なんですが、私たちは自分はいつも裁判官の方に立ってそういうことが言えてしまう、思えてしまうわけじゃないですか。でも感謝なことに、私たちと違って神様は本当に憐れみ深いお方、またご自分の恵みを施すことで、その恵みをもって罪人である私たちをも御子に似たものに作り変えることのできるお方、それをしてくださるお方であるゆえに、今日私たちはこの方の恵みを得て救いに預からせていただいている。それはすべて御子が私たちのため、あなたのため、あなたの罪人である私たち、あなたに代わって神様の裁きをすべてこの十字架にかかって受けてくださったからですね。私たちが何か良いことをした、良い人間になった、ここまで神様の側に私たちの方で近づいたからっていうのはないんです。私たちは近づかないんです。自分たちから行かなかったんです。この愛を知ってるという今でも、皆さんご自分の心を知っておられるでしょう。全くもう神様だけを愛して、イエス様だけを愛してるって本当に言えますか？もう全てを捧げて、時間も労力も全て持てるものを捧げて神様に仕えてるって、これ私は自分にも言ってるんですよ。本当にそこまでフルに神様を愛してると言えますか？神様があなたを見て、全てご存知のあなたのその全てを知ってる神様を見て、ああ本当にあなたは私を愛してるんだな、それを言ったのは神様、アブラハムが我が子、愛する我が子イサクを捧げた時ですよね。あれは捧げてないんじゃなく、捧げたから そこでストップしてるわけですけれども、ああ分かった、 そういうあれは旧約とかっていう話じゃなく、愛するっていうのはそういうことでしょう。その本当に愛して献身っていうのは、でそうでない、そこまでいかないから私たちはダメなんだって、そういう話じゃなくって、神様が求めておられるのはそういうことであり、私たちがイエス様を知るならばそうなりたいってなるわけです。そう、神様に捧げたいってなる。 だから私たちが一生懸命頑張って、あ、分からないから何とかしよう、何とか自分の力で、じゃなくて、それはイエス様を知らないから。イエス様を見上げる、十字架を見上げる、この方を見上げるならば、私たちは自分の小ささを気づかされるし、でも信じるだけで罪許され、神の子供とされ、永遠の御国を相続するということが計り知れない恵みであることを私たちは知る。そしてそれはイエス様のゆえなんだ。私はそこにないんだ。信仰は大事なんですよ。でもイエス様によって与えられているギフトなんだ、特権なんだ、祝福なんだ、恵みなんだ。励ましではないですか。イエス様のうちにはその励ましがいつもある。イエス様と共に歩む、この方のうちにあって歩むところには、このイエス様の励ましがあるんです。この方にあって私たちは信じる信仰、大事ですよ。この方を信じさせていただく。でもそれは私がじゃなくって、イエス様が成し遂げられたこの愛を受け取る信仰、この方に信頼していく信仰ですね。お祈りしましょう。